大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。11月2日土曜日、いつものように今週もよろしく。大岩健一です。またまた月曜日までの3連休ですよね。週間予報を見ますと、この土日はそれなりに雨が降って、お天気は崩れ気味のようですけども、イベントなども多いでしょうから、ほどほどの降り方であってほしいもんですね。いや、そんな時効の挨拶をしている場合じゃなくて、まず番組としてお詫びしなければいけないのは先週のことです。 FM 善光寺の番組プログラムの運行でシステムエラーが起きてしまいまして、この番組、その前の週に放送した番組が流れてしまうという不手際、ミスがありました。心からお詫びします。一応その後午後3時から先週普通に流れるはずだった番組は放送したんですけども、いつもの時間にオンエアするはずの番組の中では、この後3時からもう一度今週分を放送しますとお断りを入れるのは不可能ですからね。毎週楽しみにしてくださっている皆さんには大変申し訳ない事態だったんですけどね。とはいえ、こういう方もいらっしゃって、長野市のハジ・ジョリソンさんですけども、先週は久しぶりに用事がなくて、ゆっくりお茶でも飲みながら大岩さんの番組が聞けるわーとラジオの前で待っていたんですが、なんだか聞き覚えのある内容と思っていたら、私のメールがまた読まれているではありませんか。そういえば以前にも前の週の番組が流れたことってありましたよねと、今回は余裕で受け流せました。なんだかこういう、あれ、前に聞いたことがある、見たことがあるみたいな体験をすると、確かデジャブって言うんですよね。不思議なアハという感覚というか、これはこれで貴重な体験なのかもしれませんね。果たして今週の本編はいつ聞けるのか気になるところですが、というメールがまず最初に届いていて、その3時間後ぐらいに、またまたハージ・ジョリソンですというメールをいただいてまして、あれからお昼以降もなんとなくラジオをかけていたら、土曜エンタメ意気揚々といういつもの大岩さんのお声が、無事今週の本編も聞くことができました。以前にリクエストしたことのある山本達彦さんのラストグッバイも聞くことができましたし、なんだか得したような気分です。こうやってハージ・ジョリソンさんのように、うちは一日中 FM 善光寺が流れてるんですよっていうお宅は3時からお聞きいただけてよかったんですけどもね。そうそう、先週は長野グランドシネマズから舞台挨拶付きの上映会のご招待チケットのプレゼントもありましたんで、何人かの方にはすでにご応募いただいているんですけども、私が司会進行役をやらせていただくことになりましたカーリングの神様の上映会については、まだチケットがプレゼントの枚数に達していませんので、今週改めてインフォメーションのコーナーでご紹介します。それから今週は、私が毎年2日間司会をやらせてもらっている上田城下町映画祭のチケットプレゼントもありますんで、間違えないようにしっかり聞いててくださいませませ。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。ようやく秋らしくなってきましたんでね、温泉にでも行きたいですよね。そんなことも歌われています。森高千里さん、1993年の曲です。風に吹かれて。今年はデビュー40周年だったっけな。相変わらずミニスカートで全国ツアーをやっているようですね。今週の1曲目は森高千里さんの風に吹かれてでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは新しいところでいきましょうか。これまで何度かこのコーナーで取り上げたことがあります。パンク系のハードロックバンド、内首獄門同好会の曲です。ハードロックのヘビーなサウンドに乗せて、日常のごくありふれた出来事やふと感じたことを歌詞にしていて、笑わせてくれるんですね。例えば、冬の寒い朝、目が覚めた時の気持ちを歌詞に綴った布団の中から出たくないという曲、これを初めて聞いて以来気に入っているんですけどね。他にも、だから貯金がたまらないとか、島国 DNA なんて曲も面白いですし、日本の米は世界一とか、牛乳推奨月間、もつ鍋が呼んでいるといった、農業や漁業、畜産酪農などにエールを送るような曲をたくさん歌っているもんですからね。2019年には農林水産省から、 アンバサダー的な特別な称号、ファンバサダーに任命されまして、その時は総理大臣の安倍晋三さんとも直接面談をしています。バンドのメンバー今は3人で、リーダーでリードボーカルとギターを担当するのが、1979年昭和54年静岡県浜松市の生まれで今45歳の大沢敦さん。彼はふるさと浜松の PR をするやらまいか大使も務めているんです。あとの2人は女性です。ドラムとコーラスのボーカルをやっているのが、愛媛県のとある島出身の川本明日香さん、1980年生まれの44歳。そしてベースギターを弾くのが、私と同じ1958年昭和33年生まれで間もなく66歳になる純子さん。彼女は2018年に還暦を迎えたのに合わせて、ライブ会場で初めて年齢を公表したことで、彼らを知る業界の人間やファンの人たちもとっても驚いたようですね。当時はツイッターのトレンドに取り上げられるほど話題になりました。この内首獄門同好会、今年2024年は結成20周年というアニバーサリーイヤーですんで、1月から1年かけて47都道府県すべてを回る全国ツアーを観光中です。残念ながら長野でのライブはもう4月にクラブジャンクボックスでやってしまっているんですけどもね。今日11月2日は熊本ですね。そしてツアーの締めくくりは12月7日、千葉の船橋に今年できたばっかりのララアリーナ東京ベイという1万人入る会場だそうです。果たして満杯になるんでしょうか？そこで今日はそろそろツアーの疲れも溜まっているところだと思うんで、これからかける曲は温泉に行きたいと連呼している2022年の曲、地味な生活。今週の蔵出しは生活密着型ラウドロックと言われるバンド、内首獄門同好会の今年1月に発売されたアルバム、ぼちぼちベテランにも入っています、地味な生活という曲でした。それにしても細かい歌詞が聞き取れないぞ。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、役所広司が滝沢馬琴を、内野聖陽が葛飾北斎に扮して、馬琴が作り出した冒険物語の世界を描き出す八犬伝です。八犬伝といえば1970年代の前半、 NHK で坂本九さんがナビゲーター役を務めて、辻村寿三郎さんの人形を使って夕方放送していた新八犬伝を、私高校生だったんですけども、月曜から金曜までほぼ毎日夢中になって見ていましたからね。ストーリーは大まかに分かってはいるんですけども、若い世代ではご存じない方も多いんじゃないでしょうかね。江戸時代も終わりに近い、西暦で言うと1800年代の初めに、江戸の下作者、下作っていうと今で言うならば娯楽小説ですかね、そういうものを書いていた滝沢馬琴が28年にわたって出版し続けた南宋里見八犬伝が大元の原作なんです。この南宋という地名は今の千葉県の館山市あたり、旧国名で言うと本当は阿波なんですけどね。物語はそのあたり一帯を治めていた殿様里見氏が、時の関東管領扇ヶ谷貞政の命によって隣の国の領主安西氏に攻め込まれて戦が起きるんですね。里見氏は形勢が不利になって今にも負けそうだっていう時に、里見の娘伏姫の愛犬の八房の活躍でお家の窮地が救われるんですが、人間の言葉がわかるこの犬八房は、殿様が言っていたお前が安西の首をあげてくれたら伏姫を嫁にやるといった言葉を忘れていませんでした。その後伏姫と八房は命を奪われることになるんですけども、里見の家を怨霊の呪いから守るために伏姫が放った8つの玉に導かれて、8人の剣士たちが関東一円から集まって、宿敵の扇ヶ谷貞政と里見家を呪っていた玉梓の怨霊を退治するという時代物の冒険活劇なんですね。そういえば去年の NHK の朝ドラ爛漫では、主人公の牧野万太郎の妻の寿恵子が八犬伝の大ファンだったと描かれていましたよね。今回映画化された原作というのは、滝沢馬琴と同じ時代に生きた小伏にも縁がある浮世絵師の葛飾北斎との交流、八犬伝の挿絵を描いてほしいと馬琴が北斎に頼んだりしましてね、年を取るまで付き合いがあったとか、四谷怪談の芝居の台本を書いた鶴屋南北や、 画家の渡辺崋山とも接点があったというエピソードと、馬琴の描く架空の八犬伝のストーリーをミックスさせた小説を山田風太郎という作家が1980年代に出版しています。八犬伝を書いている間に馬琴は良き理解者だった息子の宗伯を亡くしたり、また晩年は目が不自由になって、その宗伯の嫁のお道が馬琴の語る物語を口述筆記したりというヒューマンストーリーと、VFX をふんだんに使った八犬士たちのチャンバラアクションが交互に出てくるというとっても面白い作りでして、私も大満足でした。その馬琴の妻には寺島しのぶ、息子の宗伯には磯村隼人、その妻お道は黒木春、鶴屋南北には立川談春、また歌舞伎のシーンには中村獅童、尾上右近も出ています。そして空想の世界の八犬伝の方には伏姫が土屋太鳳、玉梓の怨霊に栗山千明、八犬士には板垣李光と水上孝子といった元気な若手、その一人犬塚信乃を慕ういわくありそうな若いお姫様には河合優美と、豪華な顔ぶれのキャストです。あっという間の2時間10分でした。いざとなったら玉を出せ、仁義礼智忠臣皇帝、50年ほど経った今でも人形劇新八犬伝で坂本九さんが歌った主題歌の歌詞は暗唱できますよ。私、今週ご紹介した新作映画は SF 冒険時代劇プラスヒューマンドラマも入っている八犬伝でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。11月は長野県ゆかりの2本の映画が公開されますけども、まず11月8日金曜日公開のカーリングの神様を手掛けた監督本木克秀さんをお迎えして、9日土曜日の午前10時40分からの上映の前に舞台挨拶を行います。私が司会をしてお話を伺うことになりました。その舞台挨拶とトークのステージプラス映画の上映会のご招待券プレゼントです。ペアで一組お二人をご招待しますんで、後ほど紹介するメールやファックス、いつもの宛先にご応募くださいね。カーリングの神様招待券希望と書いて送ってください。来週の水曜日午前10時到着分で締め切ります。また11月22日金曜日に長野県先行公開の新兵歌こそすべては、公開に先駆けて舞台挨拶付きの完成披露上映会を行います。ゲストには高山誠二郎監督、上田市出身の俳優土屋孝子さん、それにバイオリン奏者の中澤紀美子さんと新田博明プロデューサーをお迎えしての舞台挨拶です。司会は武田徹さん。こちらは11月10日日曜日午後2時からの映画の上映の後の舞台挨拶です。ただいまそれぞれのチケットはグラシネのホームページからまた窓口で販売中です。残りの席の状況などは直接劇場にお問い合わせください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、日本の衆議院選挙は先週の日曜日に終わりましたけどもね、今度は来週11月5日、日本時間では6日に行われるのがアメリカの大統領選挙ですね。やっぱりトランプ、またまたトランプのやっとらまたとらは絶対に嫌ですからね。初の女性大統領を目指して民主党のハリスさんには頑張ってもらいたいもんですけども、まあこうして日本からエールを送るだけで私は何にもできないんですけどね。思えば初めてのアフリカ系ルーツのオバマ大統領が勝利したのが2008年ですからね、もう16年前なんですね。あの時は私より年下のアメリカ大統領は初めてだなぁとニュースを聞いて思ったのを覚えています。そのオバマさんと同じ民主党ですからね、ハリスさんが女性初の大統領になればまた歴史が書き換えられますよね。ぜひともそうなってほしいもんです。さて、そんなちょっと硬い話を前振りにして、今週のこのコーナーはアメリカの映画の世界で黒人として先駆的な活躍をしたシドニー・ポワチエの主演作品の主題歌を聞いていただきましょう。1927年ですから、日本風に言えば昭和2年の2月、フロリダ州のマイアミ生まれ、おととし2022年に94歳で亡くなっています。10代の頃はアメリカ軍に入隊していた時期もあったそうで、除隊した後演劇の世界に身を投じています。1945年といえば太平洋戦争が終わった年にちょい役で映画デビュー、その後はブロードウェイのミュージカルなどで存在感を示したことで、 1955年昭和30年の映画暴力教室の生徒役で注目されてからぐっと知名度が上がります。ちなみにこの暴力教室はその主題歌がとっても有名なんですよ。後にプレスリーなどロカビリーの人気スターもこの曲に憧れたというビル・ヘイリーとコメッツのロック・アラウン・ザ・クロックでした。このタイトル聞いたことがある方も多いでしょう。その後1958年昭和33年に公開された手錠のまま脱獄という作品では共演したトニー・カーチスとともにアカデミー主演男優賞にノミネートされています。この時代は黒人の俳優といえば白人の召使いのような端役とか悪役程度しかあてがわれていませんでした。それがポワチエの活躍によって徐々に待遇が改善されていった頃で、ちょうど黒人の公民権運動も高まっていた時期だったんですね。そして日本での公開が1964年昭和39年の野の百合という作品で、黒人俳優として初めてアカデミー主演男優賞に輝くという新しい歴史を作りました。その後彼の代表作の一つになったのが日米ともに1967年昭和42年公開のサスペンス夜の大捜査線です。いや、これは言わずもがなかもしれませんが、あの織田裕二主演で人気を博したドラマ踊る大捜査線のタイトルの元はこの夜の大捜査線なんですよ。ロッド・スタイガー演じる警察署長とフィラデルフィアからやってきた殺人家の刑事バージルが主演で、映画の音楽担当はクインシー・ジョーンズ。そのクインシーが作曲した主題歌 In the Heat of the Night、 これを歌ったのはレイ・チャールズでした。そうやってだんだん映画や音楽の世界でもブラックパワーが実力を評価され始めていたんですね。ではシドニー・ポワチエとロッド・スタイガー主演、1967年度公開の作品としてアカデミー賞では作品賞も獲得した夜の大捜査線の主題歌レイ・チャールズの In the Heat of the Night。 今週のタイムスリップムービーヒッツはアメリカの大統領選挙でハリスさんの当選を願ってアカデミー賞で黒人初の主演男優賞に輝いたシドニー・ポワチエの代表作の一つ夜の大捜査線の主題歌レイ・チャールズのIn the Heat of the Night でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の猫道探検隊さんです。60年近く生きていると大概のものは食べていると思っていたんですが、今の時期に月に3回以上は行く群れ方面の山直で珍しいものを見つけました。お、何だったんだろう。サルナシという果物クエスチョンマークで、まあ、梨ってついてますから一応果物系ではあるでしょうね。大きさはプチトマトぐらい、色は西洋梨のような濃いまだらの緑色で、肝心のお味ですがキウイフルーツでした。美味しかったんですが小さくて1個じゃ物足りませんでした。そりゃそうでしょうね。大人の男性だったら3つか4つは食べたいとこですね、そのサイズだったらば。珍味はともかくまだまだ知らない食べ物があるんですね。猿梨と聞くと私が思い出すのは木曽ですね。国道19号沿い、確か平沢の手前にあった暮らしの工芸館というところで見た記憶があるんですけども、猿梨そのものと猿梨ジャムという瓶詰めもありましたね。結局買ってみることはしませんでしたから、私にとってもまだ未知の味ですけどね。と、実はこれ先週送る予定で下書き保存をしてあとは送るだけだったんですが、すっかり忘れていました。よくあることです。送信済みメールには入っていなかったっていうことはね、私もたまーにありますけども。続いては須坂市のドッキリガメラ -31 さんです。お、ようやく約束の上田で見てきた映画2本のことについて書いてくれました。一つは新米でも紹介されていたしずり旅する火事の木というドキュメンタリー映画です。このしずりっていうのが難しい字でね、人弁に委員会の委という字、すなわち昔日本史で教わりました室町時代あたりに東シナ海の方へ行っていた日本の海賊和光の和という字ですね。それに文章の文でしずり、日本最古の幻の織物しずりがどんなものであったのか、海外ロケも交えてルーツを探って現代によみがえらせようとする職人たちのお話です。染色を生業とする私には興味深い内容でした。私このしずりという言葉も漢字もアナウンサー歴40数年初めて読みますね。後でウィキペディアで調べてみましょう。そしてもう一つは フランス近代の画家ボナールとその妻の破天荒な生涯を描いた画家ボナール、ピエールとマルトというフランス映画です。浮気者のピエールと嫉妬に苦しむマルトが正式に結婚したのは一緒に暮らし始めてから30年以上経ってからで、その時初めてピエールは妻の本当の名前や年齢を知ります。フランスの自然の絵のような美しさが素晴らしかったです。ボナールの絵はぼんやりした感じで今まであまり好きではありませんでしたが、改めて見返してみようと思いました。ということで、私申し訳ないんですけども、絵画には全く疎くて、ボナールとかマネとかモネとかね、詳しく知らないんですよ。ただし好きな画家はクリムトです。これだけはいつもすぐわかるんですけどね。そしてドッキリカメラさんは、明日はまた上田にパリの小さなオーケストラという女性指揮者の映画を見に行く予定です。交通費やガソリン代も顧みず、見に行きたい映画があれば絶対足を運ぶぞっていう決意が感じられますね。これからもまたちらっと教えてください、そんな情報を。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。それから番組の最初にもお話ししたんですけども、私が毎年司会をやらせてもらっている上田城下町映画祭が今年も11月16、17の土日に開催されるんですけどね。今年上映する目玉作品は、去年公開されて一部でとても高い評価を受けた堀田真由、小林薫が津軽塗りの漆器の伝統を守る親子を演じたバカ塗りの娘。この作品の監督鶴岡恵子さんは上田菅平の出身で、今回16日夕方の上映に合わせてトークショーにも参加してくれます。そして17日は朝9時半からと早い時間に上映が始まる、今年生誕100周年の岡本喜八さんが脚本監督を務めた1968年の作品肉弾。この時代のモノクロ映画を大きなスクリーンで見られることはもうまずないでしょうね。出演は寺田実り、大谷直子、龍地周に天本秀夫、田中邦衛といったキャストです。その他2日間いろんな作品が上映されますから、詳しくは上田城下町映画祭のホームページをチェックしてみてください。今日はその上田城下町映画祭のどちらの日でも使える1回券をプレゼントします。ペアで2枚欲しい、一人で行くから1枚でいいという方、ご希望の枚数と上田城下町映画祭のチケットプレゼントと書いて、いつもの宛先にメールかファックスでご応募ください。チケットは最大5枚ありますからね。応募の数がうまい具合にいくといいんですけども。また先ほどインフォメーションのコーナーでもご紹介しました、11月9日土曜日午前10時40分からグランドシネマズで行われるカーリングの神様の監督本木克英さんの舞台挨拶、私が司会をして一緒にお話を伺うというのがありますんでね。そのチケットもペアでのご招待1枚まだありますんで、こちらはカーリングの神様上映会チケット希望と書いて送ってください。どちらも締め切りはいつも言ってますけども、水曜日の午前10時到着分です。メールのアドレスは765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。そうそう、武田徹さんが司会を担当する11月10日の新兵歌こそすべての、監督などをお招きしての舞台挨拶とトークショーはご応募の数に達しましたんで、早速入場券のチケットを発送しますからね。来週の前半には届くと思います。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。夏以降観客動員数どんどん増えていって、まだ上映を終了する予定がないという満島ひかり、岡田将生主演のラストマイルの主題歌です。これまだかけてなかったですよね。米津玄師さん、 ガラクタ。今のところ日本の映画ではアニメを除いて今年最大のヒットになっているんじゃないかな。まだ上映が続いている人気作品ラストマイルの主題歌、米津玄師のガラクタでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週からは17巡目に入ります。そのスタートのアはこれまで天地真理、アリス、青井照彦に安全地帯、アルフィー、朝岡恵、 RC サクセションにアン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希、浅田美代子に赤い鳥、アンリ、あのねのね、そして浅野ゆう子、浅香ゆいと、ずっと3曲ずつかけているんですけども、今回は1970年代の前半、中3トリオや朝岡恵、浅田美代子といった10代の女性アイドルに比べると、ちょっとお姉様って言いますかね。デビュー当時は21歳だったんですけども、そのお嬢様っぽい雰囲気が人気だった安倍静江さんです。1951年、昭和26年の11月28日、三重県の松阪市生まれ、間もなく誕生日で73歳になります。両親ともにラジオ関係の仕事をしていた影響で、小学生の頃から名古屋のテレビ局制作のドラマなんかに出演していたんだそうです。中学高校時代はしばらく芸能活動は控えていたようですが、名古屋の短大に進学してからは地元のタレント養成学校に通い始めて、オーディションを受けて東海ラジオや FM 愛知でラジオのディスクジョッキーを務めるようになりました。それがまた中京エリアでは人気を呼びまして、番組の中で歌を披露するなんていう機会があったそうですが、それを聞いたスタッフから本格的に歌手デビューすることを勧められます。そこで意を決して短大を中退して、東海ラジオとはネット関係でつながりがあった東京の日本放送の系列の会社キャニオンレコードから正式デビューが決まります。1973年昭和48年の5月にこの曲が出ました。デビューでいきなりレコードは28万枚売れて、オリコンオリジナルコンフィデンスのチャートでもベスト10入り、最高9位を記録しています。今週のインデックス、安倍静江さんの1曲目はコーヒーショップで。作詞阿久悠、作曲は三木隆。インデックス、今週の1曲目は安倍静江さんのデビューヒット、コーヒーショップででした。これは私の勝手な想像なんですけどね、この前の年1972年にはあのガロの学生街の喫茶店が大ヒットしているんですよ。あの時代70年代の若者にとって喫茶店という存在がどんなものだったか、その雰囲気がよく出ていますんでね、さすが阿久悠さん、そうしたものを感じて詩を作ったんじゃないかと思っているんですけど、いかがでしょうか。ガロの学生街の喫茶店には愛とか恋とか君が好きなんていう言葉が出てくるんですけどもね、コーヒーショップでには一切使われていないところがその象徴のように感じるんですけども、このデビュー曲のヒットでテレビの歌番組にもたくさん出演するようになって人気急上昇。続く2枚目のシングルはセリフ入りとちょっと変化をつけた阿久悠三木隆コンビ、こちらはレコードセールス26万4000枚、オリコンのチャートは7位まで上がりました。インデックス、安倍静江さんの2曲目は水色の手紙。デビューから2曲続けてのヒットでレコード大賞の新人賞を獲得しています。また水色の手紙は翌年の NHK の紅白歌合戦初出場で歌っています。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、今週から17巡目に入って最初のア、安倍静江さんの3曲をお送りしています。先ほど聞いていただいたデビューからの2曲は滑り出し好調、大ヒットになったんですけども、3枚目のシングルレコード突然の愛という曲は17万枚のセールスだったんですね。それを最後に大きなヒット曲は出なくなりました。そこで仕事のメインは歌から演技へと路線変更します。まず1975年昭和50年、当時菅原文太、相川欽也コンビで大人気だった東映映画トラック野郎シリーズの2作目爆走一番星でマドンナ役に抜擢されます。この作品は配給収入15億円という大ヒットになりまして、それ以降は時代劇などを中心にドラマや映画にたくさん出演しています。安倍静江さんの3曲目はトラック野郎のマドンナをやる前の年、1974年昭和49年の曲です。今の季節にぴったりの秋日和。 この曲も阿久悠三木たかしコンビの作ですけども、レコードが5万枚以上売れたのはこの曲が最後でした。私個人的にはこの曲結構好きだったんですけどね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週の安倍静江さんの3曲目は秋日和でした。ということで来週のインデックスはイです。これまでイは石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子に井上陽水、イエローマジックオーケストラ YMO、石川さゆり、泉谷茂、池田聡、その後は初めてインストゥルメンタルだけで3曲やりました井上隆之バンド、そして石川ひとみ、イモキントリオに石川せりと16巡目までずっと3曲ずつかけているんですけども、来週はそうですね、青春スターだった石橋庄司さんの曲いかがでしょうか。もう50年ほど前ですけど、森田健作、志垣太郎などとともに映画やドラマでの活躍、そして歌も出していて結構ヒット曲ありました。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、あんまりその後ラジオでは聞かない石橋庄司さんの3曲をお送りします。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。ファックスで送っていただいた長野市のパッシーさんのメッセージです。 BS のドラマ団地の2人は見ていらっしゃいますよね。当然予約録画をして毎週見てますよ。この間放送されたナトちゃんこと名取裕子さんの歌唱力はいかがだったでしょうか。名取さんは8月頃から AM ラジオ、これ日本放送ですね、ミュージック10の第1第3水曜日で音楽番組を担当していて、初めてドラマの中で歌うシーンがあるからカラオケで練習中ですとお話をしていました。自ら謎の美女役も演じるんで見てねと言っていましたよ。名取裕子さんは私と同じ学年のはずですんで、自分のことを美女というのも照れも照らいもないという年齢になっているんでしょうね。夏祭りのステージで歌を歌うわけですけども、曲は天城越えでしたよね。素人さんが一生懸命練習して頑張ったぞっていう程度のレベルでは歌えていたと思います。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。